かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ごきげんよう。よろしくお願いいたします。
あのないんだけど、あの
下げちゃった、
焼きみかんが。
焼きみかんね、
うん、ないんだけど焼きみかん。
焼きみかん受けました。
受けた、うん、あれね、美味しかったよ。
美味しかったでしょ、
うん、あ、聞いてくれた方からなんか感想があった。
ね、愛媛県の人でもママ年配でも知らん人は知らん。
へえ、
やってみますっていう話。
前向きに。
そう、
これはあれかな、みかんに対するなんだろう、冒涜じゃないよね
と感じる人もいるかもしれん。もうそんな焼くとはどういうことぞと。うん、もう
ただまあどんと焼きとかでもある
んですか。そうそうそう、どんと焼きでは経験があるけれどという方とか、ほやからもう一から焼き方がジュルジュルになった時にあちあちを食べるのやけどせられんよっていうような話までせないかんような、愛媛県の人でも知らん人は知らん。
いや、我々も分からんよ。だってまあまあ僕らもみかんの使い方ってたくさんあるやない、うん、まあお風呂に入れたりとかさ、うん、ね、柔らかくして食べましょうとか、うん、でも僕らの小学生の時だってみかんの果汁で炊き込みご飯とかなかったし。
ああ、そうな、
それなかった、なかったでしょ。
なかったなかった、びっくりしたの。パンがみかん色とか、
ね、うん、あれもなかったけどね、うん、まあ、ただシンプルに焼くだけのみかんっていうのもなかなか経験なかったね。
薬効が高いらしいので、それと買っては見たけれど、うん、いただいては見たけれど、ちょっとスカポンタンなみかんだなという時、うん、その時まあ焼いてごらん、
うん、
変わります、グッと。
なるほど、
これは焼くためのみかんじゃったんじゃなと、
個性を生かすわけ
やね。そうそうそうそう、
人間と一緒だ。
そう、焼いてほしかったんじゃない
と、平均的じゃないぞと、
そう、
それぞれ特技があると、
うん、そうそうそう、
それを生かすために
適材適所という、
あなたはトースターの中です、
うん、そう、
あなたはこたつの上じゃありません、
うん、
トースターの中でどうぞと、
そう、
まずは入れてみて、
そういうのがあると。
なるほどね、
うん、
確かにこういうのはねいいと思うし、日本って気軽に試せるじゃない。
そう、してみようかなっていう気になるんかな、
う
ん、
もうぜひとも試していただ
き
たい。
ぜひぜひ、
ね、意外と反応がいいのは嬉しいね、
うん、びっくりした、そこかいみたいな、
ということでね、食べ物の話から始まりましたけども、はい、まだ食べ物の話続けていいか、
もちろんお願いします。
全くお茶の話とは関係ないんだけども、
いやいやいやいや、
毎回ね僕これ、はい、かなちゃんのお家で収録をしてるけども、うん、前回の焼きみかんであったり、はい、過去のね、まあ、柚子であったり、まあ、お茶であったりといろいろいただいてますけども、うん、
はい、
今日は なんと横文字ですよ。アボカド、
アボカドです。しかも西予市の、西予市っていうのは愛媛から九州、愛媛松山から九州に、
うん、
内子よりもっと九州より ね、
うん、車で県とか1時間ぐらいはかかるかな、もっとかかるかな、1時間半ぐらいかかっちゃうかもしれないけども、
うんうん、そこの高野さんっていうお兄ちゃんがね、翔くんよりちょっと上かなぐらいの綺麗なお兄ちゃんが、あの無農薬やらいろんな研究をなさっていて、その中で今がもう終わりかなっていうアボカドをね、そのスローカフェさんのところに出入りなさっていて、で、あの国産じゃから愛媛のもんじゃからちょっと高いんじゃけどっていうような、
うん、
話はなさってたんだけれど、高いって2万円も3万円もするんかなと思ったら、うん、1個500円じゃっておるから、
まあでも結構ね、
うん、まあよその国に比べたらじゃけれど
数倍してると思う、
うんうん、そう1個、まあ、100円ぐらい、
うん、買えるところもあるから ね、うん、
でも生きとった、
うん、
すごかったやろ今紹
介して。確かに僕も一口いただきまして、うん、まあこれね、はいどうぞと食べてごらんと、うん、まあ半分切ったものをいただいたけども、うん、これはもう贅沢すぎて、うん、私は一口だけいただきました。
はい、偉かった偉かった、残した私がいただきます。そうでしょ
う、これ全部食べたらおかしなことになっちゃうんだろうと思って、私はね大人になりましたから。
はい、よかったよかった、
一口いただいたけども、あの本当にいい売れ具合というか、うん、なんかこれ見方があるんやろ。
そう、あカチカチでいただいたのよ。それであの包丁も立ちませんよという、うん、これが1週間前、うん、リンゴのそばに置いておいてくださいと、そうしたらこのヘタがポロッと取れるのが目安ですと、
うん、
でちょいと触ったらポロリと落ちた、
うん、
で持ち上げたらずしっとなってやわやわになっとったから、うん、キュキュキュキュキュッと切って、
はい、
そしたらそのお兄さんがね、職人さんというのかね、もうその話をしだしたら止まらないぐらい嬉しい。
アボカドトークで
そう、ね、もうそんな話をいっぱいしてくださった中で、お膝が痛い人がどうも知り合いの方は 定期的に食べてもらってんのかな、あの治ってきたよという方がいらっしゃってびっくりしたと。
科学的根拠はないけど、ない
これから見つけてほしいとこじゃね、
う
ん
うん、まあ、実例はあったよというような。あ、なるほどね、
うん、でも考えてみたら、わさび醤油でお刺身かなんかのように食べると美味しいっていう、うん、
そうやね、マグロの味がするとか
言われるということは、うん、少し油っ気の多いものなの、
うん、植物性の油はすごく多いと思う、うん、
やかなんとなくお膝に
いいかもしれんね、
うん、特に愛媛の人には縁かも
かもしれないと、
ね、
いろいろとね試していただきながら、これは本当に全く科学的根拠ないけども、うん、そういうことがあった
でしょう、あったらしいという話をね、うん、お兄ちゃんが、あ、高野さんというお兄ちゃん、高野フルーツパーラーの、
うん、
ご親戚ですけど全く関係ないと いうお兄ちゃんなんだけど、バナナも美味しいらしい。
おお、じゃあそういう、まあ本当国内ではなかなか、まあ、少量では作ってるけども、
うん、
まあ、原産地よくフィリピンだとかさ、海外にあるようなものをそこでは
しようとなさってんだね。
ってことだね、
愛媛の、まあ、温暖さ等々を生かしてるのか、彼が好きなのか、
うん、
苗物が好きなんだって言ってた。
へ
え、だからこのアボカドも、うん、この種をちょいと植えとってもらったらどんどん成長して実がなりだしますって言ってたよ。
数年かかりますけど、生きてるんよ。数年かか
りますけど、いやいやいやいやいや、すぐみたいな、
まあ本当、うん、感覚的に皆さんのすぐと我々のすぐ
違うと思うからね、
うん、
そんなような話。そしてパイナップルは味わわせてもらったことがある、うん、驚いた、美味しかった、あっさりとして、あの奥行きがあるような、
素晴らしい、
うん、愛媛県人南予の人のようなお味でした
なんと最後は我々のことを高めるコメントをありがとうございます
ありがとうございます。
ということで、じゃあ本題に入っていこうかなと思いますけども、はい、まずは注意事項を述べていきましょう、
うん、そうでした。
まずはかなちゃんお願いします。
はい、私は学者さんではございませんので根拠はない、でも根拠はある、うん、私が体験して、うん、そう感じたことをお話しさせてもらっていますので、うん、ファンタスティックな
少しね、あの、うん、想像力豊かな、
はい、ありがとうございます、
いい表現をすると、
はいはい、
しますけど、まあ、お茶に関してはかなり歴も長くて、はい、まあ、いろんなところで経験もあるし、いろんな方とのお話もされたということなので、
うん、
このテーマをどんどん聞いているということだけ知っておいていただければ、
はい、ありがとうございます。
で、僕も変な質問をするかもしれませんけども、はい、全く分かってないのでそんな質問をしますというようなことなので
それはもう聞いてる人は即分かると思う
なるほど、
そこ行くかみたいな、
そんなことも知らないのかというような質問をしちゃいますので、うん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあお茶の話ということで、
はい、
まあ、不益流行、昔こうだった、じゃあ今はこうなのというところだけども、うん、じゃあ 今はこう、昔はこうって逆にちょっと教えてほしいんやけど、最近月夜が綺麗だった日があってよ。
そうそう、この間の満月は1年で一番小さな満月じゃと言われた。
ほう、
だからこうキーンとしたような、
うん、
ね、
おそらく、まあ、今だったらさ、この月の状況よね、まあ、大体この時がこんな月が出てくるんじゃないかとか、そうね、こういろんなデータも集まってきて、うん、まあ、準備ができると思うけども、うん、それを見ながらおそらくお茶事であったりお茶会であったりも、うん、やってたとこ今年あったんかな。
お茶で、
お茶でその月を見ながら、今回このじゃあ綺麗なちっちゃな満月を見ながらお茶でもしますかっていう話は聞いたことある？今回
もう普通に月、お月様っていうのはもう今だったら、今は寒中じゃけんね、うん、大寒で寒い時で、うん、お月様が 夜が長いよね、まだまだ夜が長い、うん、夜が長いということは、一日のうちに夜の方がまあ長いわけよね、うん、ということはお月様と一緒に生活するようなもんなんよね、
うん、
ので今昔の方がぐっとお月様が短かったと思うね。
ほう、じゃあ今回はそういう話はなかなか聞けてなかったけども、うん、昔はじゃあお月さんに対してのお茶会ってなったの、うん、
あったはず。
その辺ちょっと教えてもらっていい？
うん、例えばそのこの間ので昨日が、下弦の月だったかなんからしいのね。 そんなような話で、特に満月あたりの頃は影ができるぐらい明るいのよ。そう思ったことある？
まあ私田舎住みですからね、うん、街灯がないところでも、
うん、もう街灯がなくても歩けるのは月よ、
うん、
でしかも影ができるぐらい明るいのよ、お月さんが出てる時って。
確かにまあ今はない、最近はないね。
もうもうそうそうそう、もう夏場じゃったら真夜中でもセミが鳴くいうぐらい世の中が明るいんよね、
う
ん、その犯罪を防ぐような意味で電気がいっぱいついとるけれど、昔はもうお月様がだったので。
そうよね、
うん、なんか歌にもいっぱい残っとるよ。例えば夕闇は満ちたずたずし、月待ちて生かせ我が世子、その間にも見、
うんうん、
っていうような、お月様が出ると明るくなるので、お月様が出るまでもうちょっとおってくださいや
と、
そう
ですね、
っていうような歌とか ね、
ね、
でそういうようなあの夜通い婚みたいな感じで、うん、男の人が通ってる時も、うん、月夜じゃないと通えんかったから。
ああそうか、
大昔は。
そうよね、
うん、いろんなとこ落ちるよ、こける。
そうよね、
うん、
あいつ落ちたと
思って落ちたらしいよって
ね、うん、なっちゃうもんね。
そうそう、それぐらいお月様は身近じゃったんよね。
うん、
で本当に満月の頃前後は影ができるから、
うん、
あお月様が今ここら辺っていうのがすぐ分かって、うん、そういうふうなこういうような生活をなさってたんだなと。
うん、
うん、でさっき言ったように今寒の時期だからね、うん、寒中のお茶、
うん、
もう寒いからお茶にいらっしゃいと。
なるほど、
寒い時だからこそお茶にいらっしゃい
と。すごいキャッチコピーがあった
わけだよね。すごくのあったんやろね。
寒い時こそお茶、お茶
そうそうそう、やからものすごい大きいお釜に、そのお釜の口自体も広い広口釜からたくさんのたくさんのお炭を入れて、ちょっと寒かった、前にも言ったけれども 寒いお部屋に通ってもらって、そこからごっこっこ湧いてきて、湯気がごっこっこっこ出て、どんどんどんどん温まって、そこまでちょっとお酒もいただいたりしてね、うん、でなんやかんやとおしゃべりして、いろんなおしゃべりをして、でそういう時に寒中の釜ね、これはまた楽しんじゃろうと思う。
じゃあそれが結構昔はやってたというか、うん、
やってた、
はあ、
やっていて
野立てが多かったね、やっぱ その、うん、お茶室での会が多かったんだろう。
そう、もう寒いなんてもんじゃないからね、
う
ん、
そうよね、
うん、だから、お茶室じゃね、
うん、
で特に夜いらっしゃいよと。
なるほど、
いうようなことだったんじゃと思う。夜あの夜ごめにねおしゃべりしましょうと、うん、いうようなことを言うと、まあ夕方ぐらいにお誘いするじゃない、
うん、
そしたらどんどんどんどん苦労になっていくと、うん、そうすると古いようなお家には灯籠があるでしょ。
あるね、うん、まあ、提灯みたいな灯籠の方か、
あ、あの石でできとる、
ね、
あの、
ある、ね、
岩でできとるような灯籠がいっぱいあるでしょ、うん、例えば春日大社とか、うん、高野山なんかにはもう灯籠がいっぱい並んどるような、うん、灯籠は何のためにあるの？
灯籠の、まあ、明かりを灯すと書くからね。そうだろうね。
そう、あの丸い穴のところに油火、
うん、
ろうそくのとこもあるのかもしれないけれど、でそういうあの古い古いところにはその穴のところに和紙が貼ってあったりするんよね、
はい、
風よけに、うん、もう知らん頃はこれ何のためにと思ってたけど、あれが明かりないよね、
うん、
灯籠の中に明かりを入れると、で夜いらっしゃる方にねお誘いしたり、神様は夜もいらっしゃるのかな、そういうことなのかな、うん、夜の行事が多いのかな、
うん、かも ね日中祈るだとかね、
そうそう、そういうこともあるじゃろうけんね、うん、で灯籠は、うん、そういうあの照明器具じゃったんよね、
うん、
と昼間は、まあ、景色をね、いろんな灯籠があるからね、うん、それそういうもので、でお茶室の中をね、中というか お茶室のお庭をね楽しませると、日本家屋には必ず灯籠があるよね、うん、
あるね、
ある、
そういうことか、うん、まあそのお茶室というかそのお茶を楽しむ場所までは月夜で来てねと、
うん、そうだけども月お月様も、心はいろいろだから雲がかかってね、
そうよね、
いつも晴れてるわけじゃないよ、
ないないない
雨の日もあるし、
いや珍しいぐらいじゃないの、あの綺麗に月が見えたねなんていうのはもしかしたら、ね、
そうかもしれない、うん、ということは非常にさっきの話じゃないけど道たずたずしなのよ、
うん、
ので特にあのお茶室に向かうところはいろんな工夫がされているから危ないよね、そろりそろりやってきてくださいよということで火を入れるよね、うん、火を入れてあってもみんなで助け合いながら進んでいくと、でこれはお決まりであるんだけれど、その火はお皿にね植物の油を入れて、そして灯芯、
はい、
白っぽい灯芯ね、うん、その灯芯っていうのはイグサか、
うん、
イグサね、灯芯草というのかな、灯芯草っていうのがあって、うん、蒸したりして中の芯だけにするのよ、うん、これあなたのおばあちゃんは子供の頃におばあちゃんの お父さんが神様のことをするときはその油火の火でしてたらしい、その記憶があるって言ってた、その灯芯の本数で明るさが違うじゃろ、
そうやろな、どんだけね、
そうそう
束にするか芯なわけやから、
そう、うん、それで月夜の時と闇夜の時と本数が違うんよ、うん、
へ
ー、どっちがど私は逆だと思ってたんだけど月夜の方が数が多いの、
逆に
そう
足りるんじゃないの
っていう気がするでしょ、
なんかすごい照明明るいのにさらに
さらに明るく
させますっていうような感じが聞いたけど、
そう私もそれは多分現代の感覚なんじゃな、
うーん、
明るい時だからこそ明るくささんと明るさの意味がないんじゃろね、
まあ影になるから反対側がわからないみたいなこと、そういうことですよね、俺ちょっと違うこと言った、
うん、多分ね多分経験して感じたのは、うん、明るいからこそちょっと明るくせなんだら、ついている意味がないのよ、まるでついてないかのように、
おお、なんか難しい哲学的な
話
だね、
いや私も最初はえ逆やろと、
逆でしょう、
明るかったらいらんやろ
と、消して消して1個ぐらい消しとったらあるぐらいの感じだと思ったけどそんなことないんだと、
うん、
あそう
なんや、逆らしい、
じゃあ逆にそのさっき闇夜の方は少ないってこと、
うん、闇夜が、大体3本、
ほう、
3本束ねたところに火を入れる、3本でも闇夜じゃったら明るいってことなの
よ、へえ、
そのあたりが明るくなると、
なのでそこに合わせるわけやね、
そう
外と合わせると、
そう、
へえ、それはちょっと新しい発見というか、
うん、そう、これは経験なんじゃろね、
経験や
ね、今じゃたら逆にしそうな、私は逆にしようとした
の、このことを教えてもらう前に、うん、これただろうそくだとか灯籠つけといてって言われて、うん、パッとなんか渡されて、うん、なんかこう2つ種類があって、
うん、
どっち選ぼうかなって時に、うん、そのことを知らんかったら、うん、まあ、絶対に今の人たちは明るい時には少ないのを選ぶし、
うん、
だと思う、
うん、
これはねちょっと新しい発見、
そう、
ほう、
これ多分うん、人間の感覚とかそういうことで決まってきた、
そうやね、もったいない精神が、
いやいやそういうことで
わかるし3本ぐらいでいく
か、いやいや、1本にしようかいう話になるだろうそういうことではなく何かがあるんだね、なんか経験をでもう学習してる、もう経験でね、昔の人たちは日常だったから、
ほう、じゃあその光のものはその芯の数で決まると、うん、特にじゃあそれ以外は月夜と闇夜で準備するものだったり、うん、炭の数が違ったりとか、うん、使う茶器が違ったりとかっていうのはあったんだろうか、
あったと思うよ、というのは、私で言うと、広間、それこそ8畳ぐらいから上の大広間、うん、例えばあのお寺さんとこの、
あるね、
うん、ああいう大広間でするお茶と ちっちゃいコマ、うん、3畳ぐらいでする時とお道具は違うのね、
はいはいはい、
これは感覚じゃね。
これはよく大は小を兼ねるってあるじゃないの、うん、そんなことはないの。
そういう言葉を使わんこともないかもしれんけど、 お道具のその合う合わんでいくと、うんうん、例えばコマ、ちっちゃいコマで似合う、お茶碗は少しわびた、
うん、
かせた、
お
ね、ザラザラしたようなお茶碗が、
イジイジしたような
塗りのような、そうそうそう、これがええねと言ってこう手に取ったりして合うねと言うんだけど、それを広間に持って行って使うと汚らしい。
なるほどね、はい、
これは、うん、どういうことなのか、
うん、
感覚じゃねえ、どういうことなのか分からない、同じ人間がそう思うのね。
でも大変やね、その広間、うん、その小さいところ、
うん、
月夜、闇夜とかさ、うん、それぞれに合わせて道具を揃えていこうってなったら、うん、これまあまあやね。
そうじゃね、うん、それ揃えていくというよりも、うん、歯がいいんじゃと思う、あこれ合わんかったみたいな。
これ今の時代で言うと、うん、これまた話は変わるけど、そのいろんなイベントだとかで、まあゴミを減らしましょうとかで、うん、あの器持ってきてくださいねっていうことあると思うんだけど、
うん、
このお茶の中で、うん、自分のお茶碗を持ってきてくださいっていうのはあるの、うん、
多分このコロナの時はそうしてると思う
よ。は
お稽古場
は。なるほどね。
自分の触るものは自分のお茶碗しか触れませんというようなお稽古をなさってるところがあると聞いてる。
へえ、いろんなことやっとんやね、
うん、もうそんな中でもお稽古しましょうということで、
うん、
それに根拠があるかどうかは分からんけど、うん、頑張ってますよっていう、うん、
確かに、まあまあね、うん、その接触回数を減らす中でのアイディアの一つと、
うんうん、一つ一つい
いと思う、いいと思う。
そう、なるほどなと思った、
思う思う、
うん
うん、でさっきの道具揃えるのもね、うん、もしかしたらそこで皆さんにっていうのも一つのこれからの新しいお茶の形かもしれない。
そうかもしれない、まあ、それは あることであなたが持ってるあのお茶碗でしてみないとか、
うん、そうよね、うん、そうあるかもしれないもんね、
うん、そしたらそれはその方も嬉しいのよ、うん、みんなに触ってもらって、あらこうだって言ってもらって、
うん、
で褒めてもらったら器も聞いてて、もっとあらそんなに私はすごいみたいな気になって育つのよ
なるほどね、ちょっと大きくなってないから
、
ね、
そんなような
あるかもしれないよね、
うん、
ああなるほどな、まだそういうこともあるということ、うん、いやちょっとごめん、もう一回話元に戻すんだけど、うん、月夜と闇夜で、うん、まあ、お茶をするためにやることっていろいろとあるじゃない、順序立ててさ、
う
ん、その訪ねた時にこう手水とかでさ、
うん、
その辺もさ大寒、うん、まあ、その召喚だけど寒の頃でも、うん、もちろんそれは、
うん、
寒い県省こうだとかはなくて皆さんしっかりされるんやろうか。
あのね、これは、うん、教科書に書いてあるから、うん、しなければならないと思ってしまうんだけども、うん、一言は添える、
うん、
年配の人なんかには特に、うん、冷たいお水ですから、
うん、
どうぞしない方がいい場合にはどうぞなさらないで結構ですと、うん、それからこういう寒い時には湯桶と言って お湯を準備しとくのね。
かけ湯みたいなもんや、温泉銭湯で。
あ、そうそうそう、そんなようなのを作ってね、どうぞこれを使われてくださいと
へ
いうような心配りもする場合もある。これは心配りで、
うん、
絶対準備せないかんというもんではないの。
なるほど。
でも今は教科書に書いてあるから、
うん、
絶対準備せないかんみたいに思うけれど、ところがそのまあ中のお湯、
うん、
あちあちだとかえって後があちっと思って後が冷たくなるので、
そうだね、うん、
あちあちにしてはならんとか、
うん、
まあ経験上いろんな方からいろんなことをお聞きする、ぬるめにしてくださいとか、
うん、
あちあちを入れとってちょっと述べるとかね、
あ
そんなような決まりがあったりね、まあ、
そうか、手水のとこにちょっと熱いの入れて、うん、ぬるくしてのをさらにつこてねっていうこと、
うん、そうじゃないと思う、ヤングだと思うよどっちかな、手水の長寿のね、長寿鉢のとその湯桶のを、
うん
うん、合わすこともあるんかね、
いや分からんけども、ね、まあ、いろんな使い方、まあ、いやいや、そうそう、見られてないわけじゃない。
そう、
多分知らない人からしたら、うん、どうやって使うんだろうみたいな感じよね、
う
ん、
そう、
俺やったらどう使うかな、僕やったら我慢して冷たいの使うかもしれないけど、うん、でも暑いのあったら、うん、あったかいのラッキーと
そう思うでしょでも若い人の場合は、うん、若い中冷たいのにしときと、
あ、
いうことはそれはまたキーンとするけん
よね。やし逆に温まったりする、ね、
そうそう、うん、そうなのよ。だからわがままにさせることがいいかどうかわからん、うん、ただし年配の方にはその温度の気温の違いだけでも体に響く場合があるので、
うん、なるほどね、
う
ん、
ただしそういう話を聞いたからあちあちのお湯は私は入れないようにしてる、うん、ちょっとまあまあ、あの缶の水氷が張ったりしてる場合もあるから ね、うん、ねそれほどではない、
うん、
ちょっとぬるめのお水というかお湯というかを入れてますぐらいにしてる。
うん、おしぼりっていうのは文化的に入ってきてない。
おしぼりは
これはお茶とはやっぱ全く関係ないや。
そうじゃねえ、濡れた、うん、流派によってであ
るかもしれん、
あるかもしれんね、そういう形を取る。
居酒屋じゃないんだから料亭じゃないんだからみたいな感じになるかもしれんけども、うんうん、なるほ
ど。だからあの小さいところでとてもあのわびた感じのお茶を仲良く、うん、あの寄り添うようにするっていうのが多分お茶の本質でね、うん、そこでいろんなお話をして仲良くするということでいけばできるだけ出すものを少なくせんと、うん、大変なことになるので、
ね、踏んじゃうもんね。
そう、至れり尽くせりは違うと、う
ん、なるほどね、
うん、いうことじゃろうと思う。
ということか、ということで、うん、まあ、ちょっとかなり時間が
来てし てしまいましたね。
言いたいことの半分も言えてないかもしれないけども、うん、大丈夫、
一つだけ、
はい、
椿さんの総代さんのね、
確かに、
うんうん、お豆腐屋の近藤さんから教わって、近藤さんがこれいるって言われて、うん、椿祭りのね、伊予津彦彦の神社というの、
そう、ね、
本当の名前なんていうの、伊予津
彦の神社、うん、
うん、そのような名前じゃった
ね、長岡部さんとかやね、うん、
そう、詳しいねそのポスターをもらったのよ、うん、でくださいって言ってもらって今玄関に貼ってんだけど、
う
ん、パーッと開けたらお月様がポーンと映っとったの、
うん、
あら近藤さんお月様映してあるねって言うたら、なんと恥ずかしい、椿さん本来は旧暦のお正月に入っての最初の上弦の月の日の前後3日間が椿さんなんだって。これは2000年前ぐらいからあるんかしら、決まり事で当たり前でお妖日さんって言うんだって。
へえ、お妖日さん、
うん、妖日だから、
あ、お妖日さん、あ、はいはいはいはいはい、うん、
でその前の日が、まあ、7日の日が上限の場合もあるけれど、うん、この7日の日が真実で本当の七草の日よ。
うーん、
確かに今だいぶ明るくなってきてちょっとぬくい日もできてきたから草も生えてきて、うん、その草でね旧暦のお正月をしてその7日で、七草がゆをいただいて、うん、そしてお八日さんが、うん、椿神社のあの春、あ、伊予寺に春を呼ぶお祭りということだったんじゃね、
はい、なるほどね。これ多分知らない方も多かったかもしれないので、
そう、私は知らん、深くにも知らんかった、うん、ええことを教えてもらったなと思って。
確かにね、よく会社でも行くけど、うん、今年って何月からぜとか 何日からぜとかっていう話するもん、うん、
決めとってもらったらええのになってずっと恥ずかしい、ずっとそんなん言った、
うん、逆に決まってはいたってことだよね。
そういうこと、
そう、
旧暦でちゃんと決まっとった、
うん、そう、歴史が違うんですから。
そうです、2000年と聞いたんですから、
すいません、
ちゃんとお妖日さんというらしい、
ね、ちょっとその辺もまたチェックしながら、うん、はい、あのもちろん参拝もしようと思いますので、
それからもう一つ、その前の日の本来の あの神実の七草がゆの「七草なずななっきり包丁まな板東土の鳥が日本の国に渡らぬ先にストトンストトンストトントン」みたいな歌があるの。
お、ね、それ
を、うん、あなたがこうアップしてた、うん、七草を、
七草、
それをまな板に置いてそれをストトンストトン叩きながらその歌をお母さんが歌うてするの。 それをおじやにするのね、お雑炊にするんだけど、遠戸の鳥が日本の国に渡らぬ先に外飛んでして、体を清めときましょうという歌に残ってるということは、やっぱり鳥インフルエンザみたいな、あの鳥が疫病を運んでるということを昔の人は知ってたんじゃねと。
なるほどね、渡り鳥から。
そう、
うん、
とやっと気がついた。
それがわらべ歌のように残っていて、
そうそのためにお雑炊を食べて体をね、
うん、
清めておきましょうと。
いろんな意味合いがあるけども、
うん、
それも一つの持ち込みましょうってのがあったわ
け。あったんじゃね。あの冬眠しているクマさんとかそういう生き物は、冬眠から覚めた時に一番最初に、例えばフキノトウとかそういう春の苦いお野菜を食べるらしい、
うん、
絶対そうやって心臓を整えるんじゃと。
うん、
動物くんは知っとったんじゃね。
なるほどね。ということで、
はい、
お時間になりましたので、
た
今日もいろいろと教えてくれてありがとう
ございました。ありがとうございました。
では最後まで聞いていただきましてありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ごきげんよろしゅう。